じゃあ早速聖書を開いていきたいと思いますので、聖書を開いてください。マタイによる福音書の7章の21節から拝読をさせていただきたいと思います。マタイによる福音書の第7章の21節から拝読をさせていただきます。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に主よ主よ、私は皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんかと言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。一言お祈りをします。天のお父様、コロナ禍の中ですけれども、8月いっぱい、今日まで守っていただいたことを感謝をします。どうぞイエスの御名によって、あなたが詩編91編にあるように、悪しきウイルスから守り、皆さん一人一人の命と免疫力を心から強めてくださるようにお願いいたします。またこれに戦っている多くの方々、お医者医療関係の方々を特に支えて守ってくださるように、またアフガニスタンや、またミャンマーもそうですけれども、世界中でコロナだけではなくて不穏ないろんなことが起きています。どうぞその中にあって、どうぞイエス様、あなたのこの福音と信仰が広まっていくように、信仰を持っていらっしゃる方々がますます強められるように助けてください。今日は5名の者が神様新しい命を受けることを本当に感謝をします。この恵みに応え、もう一度私たちも初心に帰って最初の愛を持ってイエス様に仕えていけるように助けてください。今日どうしても来れない方、また別室で、密を避けるために礼拝されている方々の上にも豊かな同じ臨在がありますように、これから主に期待します。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。昨年からですね、コロナ禍の中で、教会はどうなるんだろうと思いましたけれども、逆にですね、信仰が復興したり、また洗礼を受ける人がたくさん起こされました。昨年はですね、人生を長く、本当に私たちよりも何倍も長く生きてこられた方々が、最後の最後にイエス・キリストは主であると告白して洗礼を受けられました。でもね、一つ残念なことはですね、この地上での教会生活や信仰生活をほとんどなさらないで、そのまま天国へ直行されたっていうことなんですね。しかし今年はですね、今日中高生が5人も、洗礼を受けるっていうことは大きな恵みです。それは彼らがこの信仰生活を、信仰のレースを一緒に戦っていけるからなんです。でもそれはある面簡単なことではないっていうのは、先輩である私たちはよくわかっています。しかし、正しい信仰や正しい恵みや力や仲間がいるときに、この信仰は本当に最高に素晴らしい人生を歩まさせてくださるんですね。で、今日はね、祈りの中で、この5人だけではなくて、私たちに対する神様のとても大切なメッセージだと思います。今日読んだところを一言で言うとですね、牧師として絶対に語っておかなければならないことなんですね。それは、今日の洗礼式がスタートでは、ゴールではないということなんです。ああ、もう親御さんもですね、ああ、子供洗礼を受けたからやっと親の務めが果たしたっていうことではないんです。洗礼は、まさしくスタートであり、ゴールは天国なんです。死んで神様の前に、よくやってね、よく帰ってきたねっていうそのゴールに、到達するまでの信仰のレース、戦いが今日から始まったんです。で、始まったんですけれども、今日の箇所を読んでいくとですね、これはイエス様のお言葉です。主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない。イエス様、福音っていうのはイエス・キリスト、また十字架を信じたら誰でも神のことされて罪許されて天国へ行けるんでしょう。そうなんです。でも、その福音は変わりませんけれども、じゃあ、 その後罪を犯していいのか、その後自由奔放にしていいのか、もう一度自己中心になっていいのかっていうと全然違う問題です。それでイエス様が言ったんです。私の父の御心を行うものだけが入るのであるって。じゃあ難しくなるんですか。いや、そういう意味でもないんです。福音は変わりません。でもかの日っていうのは、まあ、裁きの日、まあ、私たちが裁きの日の前に死ぬことがあるならば死の前に立つ日のことかもしれませんけれども、御言葉は大勢の者がですね、大勢の者が、まあ、安心しきってイエス様信じたから天国行けるんだ、私は立派なクリスチャンだと思ってたけれども、その当日になって主よ、私はこんなこといっぱいしましたよ、でもイエス様が私はやっぱりとこう言おう、はっきりとこう言おう、あなたたちのことは全然知らない、不法を働く者ども私から離れ去れ。いや、これはショックだと思うんですよね。いやいや、神様のために主の名によって予言もしましたし、悪霊も追い出しましたし、奇跡も行ってきましたよ、奇跡が伴いましたよ、あなたのために一生懸命ミニストリーをやってきたのに、いや知らないとか、いや知らないはないでしょう、一番冷たい言葉ですよ、イエス様知らないはないでしょう、あなたの名によって働いてきたんですから、でも離れ去れ、これはとてもショッキングな聖書の箇所ですけれども、私たちがゴールに立った時、それはいつか分かりませんけれども、あ、よくやった、帰ってきた、本当にお帰りって言われる帰り方をみんなしましょうね。アーメンですか。じゃあね、ここで今日はですね、私が、まあ、信仰生活長いんですけれども、信仰のいろは、教会の本質のいろは、今日の題名は、天のお父様の御心のいろはっていうもの、3つ、これさえちゃんと押さえていたら、まあ、大丈夫だっていうね、ことをお話したいと思います。あ、ちょっと待ってください。いろはって何ってわかります？いろは今で言う1、2、3、昔はイロハにホヘトのイロハって言ったんですね。ですから、まあ、基本根本とても大切なイロハですから、もう何十年も信仰を持っていらっしゃる方も、もう一度その基本イロハを思い出してですね、これをちゃんと守れているんであるならば、イエス様からお前のこと知らないよっていうこともないんですね。似たような話がですね、聖書の中に、5人の賢い、花嫁と愚かな花嫁の話も似てるんですね。両方とも死を待ち望んでいた、花婿を待ち望んでいたんですけども、5人は愚かで知らないって戸を閉められます。5人は迎え入れられて、婚宴をするっていう話があります。で、愚かっていう言葉がですね、解説されていたんですけども、愚かって何かっていうと、配慮がない、思慮がないとかね、先を考えていないという意味があるんです。先のこと、すなわちゴールのこと、ゴールから物事を考えないとですね、まあ、ちょっと健康になった、金持ちになった、クリスチャンになってうまくいったから私は大丈夫だ、福音であるから大丈夫だっていうのが一番落とし穴になる可能性が高いです。ですから、ゴールから考えていきましょう。隣の方から言いましょう。ゴールから考えていきましょう。今日信仰を受ける方はですね、古い自分に死んで信仰のレースというね、この信仰の戦いと言ってもいいと思いますけれども、ですから勝利が必ず伴う戦いのスタートをこの5人は切ってまいります。まずイロハのイはですね、一番大切なことを言ってるんです。で、聖書で一番神様が私たちに求めているものは何かっていうと、これは聖書を開いてください。ヨハネによる福音書の4章。これもイエス様がおっしゃった言葉ですけれども、4章の22節からちょっと拝読させていただきますね。ヨハネによる福音書の4章の22節から、あなた方は知らないものを礼拝しているが、私は知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければ ならない。24節をもう一度拝読しますと、神様は霊です、だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。まず一番目に大切なことはですね、神様を礼拝するってことなんです。聖書のほとんどは礼拝規定です。神様との関係と言ってもいいでしょう。イエス様との関係、これは人間関係とは違います。神は偉大な方です。イエス・キリストは愛の方であり、恵みの方であり、救い主であり、素晴らしい方です。でも一言で言うなら、私たち人間が礼拝すべき方です。皆さん、これアーメンでしょうか。バカにする方ではありません。今も生きている神様ですから、もしイギリスの王様に会ってひざまずくんであるならば、イエス様に対してはもっと心を込めて、尊敬を込めて礼拝すべきなんですね。で、イエス様が、おっしゃった言葉はですね、父はっていうのは、誠の神様のことです。誠の神様は、このような礼拝する者、霊と誠をもって神様を礼拝する者を求めておられるんだって言ってるんですね。皆さん、今日、霊と誠を持って礼拝されましたか？いや、礼拝って恵まれればいいんでしょう。礼拝って私、いろんな問題抱えてきたから、その解決があればいいんでしょう。これは礼拝ではありません。神様が求めている礼拝ではありません。神様は心があります。神様が求めているのは、一言で言うと、この霊と誠の礼拝っていうのは、神様に信頼することなんです。私たちもね、これからこの若い子はですね、60、70、80まで多分いろんなことがあると思います。病気もあるかもしれませんし、失望のこともあるかもしれませんし、辛い時代になるかもしれません。でも、この信頼して大丈夫な今も生きているイエス様を信頼する礼拝できるならば、神様は力を与え、真理を与え、命を与えるんです。で、具体的に言うとですね、何が信頼かっていうと、自分の考えとか自分の思いとか願いを持って礼拝来ますけども、これを委ねることなんです。例えばですね、今日あの人許せない、この教会員のあの人許せない、あの人信仰になってない、こうだと思って礼拝できると思いますか？心に誰かを裁いていて霊と誠の礼拝できると思いますか？できないんですよ。もう気になってね。ですから委ねるということは、神様、そういう気持ちが取れないんです。でも私は神ではありません。私はその人を裁くことはできません。許してください、お委ねをします。もし皆さん貧乏になって礼拝できると思いますか？もう気になって気になって、神様お金ください、神様必要があります、これは悪くないんです。でもそのことは、神様、今日あなたは王ですし、救い主ですから、おいだねします、明け渡します、そしてあなたの御心を教えてください。ですから、手放すことを学ぶ、空っぽになることを学ばないと、真理を聞いても従うことができないんです。ですから神様は、本当の礼拝者っていうのは、いろんな自分の思いや考えを一度委ねて、神様に任せて、空っぽになって主の御心を聞く人だと言ってるんです。皆さんに質問します。想像してください。イエス様が聖書の中でですね、俺はこうするために来たんだ、俺はこういうことをしたいんだ、あ、俺の思いはこうだという箇所を見つけることできますか？多分ないと思うんですよ。イエス様はただ父の御心を行うために来たと書いてるんです。ですから何でも聞くんですね。お父さんの御心何でしょうか。でも時々ゲッセマネでも、私はこう思うんです、これを取り除いてほしいという願いも言うんですけれども、でも最後に、でも神様の御心がなるように。ですから、イロハの意っていうのは、神様を礼拝するってことなんです。従うっていうことなんです。神様に信頼するっていうことなんです。で、やがてそのことが私たちに平安や喜びが来て、信頼されるようになるんですね。 何度もよく話すんですけども、私教会献身をしているときに一番大切な訓練はこれを受けたなって思います。神様を本当に礼拝するっていうこと。水村君、音質をね、ジョイで買ってきてほしいんだけども、このぐらいのこのぐらいのね、で3800円で売ってたから買ってきてくれる、はい分かりましたって言って私は車に乗って買い物に行ったんです。するとその3000数百円の小さな音質がなかったんです。で私は考えました。あ、先生はこういうことが好きだし、こういう植物を入れると言ってたから、なんか代わりになるここにもうちょっと安くていいものがあるぞと思って買って帰ってきたんですね。で私はきっと褒められると思ったんです。わ、気の利くやっちゃなということで褒められると思ったんですけども、すごく叱られたんです。まあ、叱るって言っても怒鳴る先生ではありませんからね。あ、水村君ごめんねって、私が欲しかったのそれじゃないよって、どうして電話があるのに聞いてくれなかったのって言われたんですよ。あ、確かに、あとで思いますよ。確かに先生が望んだものなかったんですけども、こういうものがありますけどもって、もし聞いた時に、あ、それ買わなくていい、それ持ってるからとかね、それはいらないって多分言ったと思うんです。要するに人間の主人であっても心があるんですね。で心っていうのは過去の、まあ、死んだ人だったらですね、書物のもうこれが御心だっていうのしかないと思いますけれども、今も生きてるっていうことは、今はいるとか今はいらないとか、今は予言しなさいとか今は予言しちゃいけないとか、これは悪霊を追い出してもいいけどもこれは後にしなさいとか、心を神様は持ってるんだっていうことなんです。ですから礼拝の一番の本質は神様の御心を知ることなんですね。それは毎回違います。で知れば知るほど神様って愛があり配慮があり、人の思いと神様との思いが天と地ほどの差があるんだっていうことを体験していくんですね。ですから人間でもそうであるように心があるんです。まあ、ここに、まあ、子供さんたちいっぱいいますけれども、多分ね、親の心は親になっていろんなことを経験して、あ、お父さんお母さんあの時自分を叱ってくれたけども、こういう気持ちだったんだなって親の気持ちを学んでいくんですね。で礼拝っていうのは神を偉大な方、救い主、この方を本当に私は信頼しますという証で集ってるんですね。ですからですね、礼拝の中で今日ですね、阿部さんから語られているように思うかもしれませんけれども、なぜか神様は皆さんの心を知っているので、空っぽになって聞いたときに、まさしくピタッとする答えが、そうだったのか、神様はこうだったのかって新しい視点が与えられて帰っていくんです。とても不思議です。語る私自身もそうですから、今日空っぽになって全部捧げて今出ています。ですから主が語ってくださるんですね。いろはの意は礼拝です。主の御心を聞くってことです。アメンですか。ロっていうのは2番目のことなんですけども、言葉で言うと論よりも証拠。まあ、クリスチャンはですね、横の関係、仲間との関係、セルや小グループとの関係がもうむっちゃくちゃ大切なんです。私たちが一番、まあ、論より証拠っていうのはですね、私たちが一番間違いやすいのは知ってるだけ。奥さんを愛しなさい、罪を許しなさい、受け、まあお互いにね、アクセプト、受け入れ合いなさいとかいう言葉は知ってるけれども、実際家に帰った時にそれができない、しない、もう諦める、そうなりがちなんですね。でも一番大切な路というのは、私たちがその仲間を愛するっていうことなんです。今までですね、セル教会とかして、まず日本ではうまくいかないんですね。小グループをするとね、なぜかもう分裂したり傷ついたり喧嘩したりして終わってしまうんです。そこでイエス様が今日2番目に語る御言葉でちょっとチェックしましょう。それはマタイによる福音書の、皆さんにイエス様の弟子の御言葉40配ったと思いますけど、その中にも入ってますけども、ぜひ、 イエス様の御言葉を覚えていただきたいんですけども、マタイによる福音書の12章の46節からですね、これもまたイエス様がすごい話を言ってるんです。まあ、ざっと話すとこういうことなんです。イエス様が話している集会で、外でですね、イエス様の母マリアと兄弟、まあ、やがて使徒になっていきますけれども、兄弟たちが話したいことがあるということで外に立ってたんです。そこである人がですね、イエス様、イエス様、見てください、あなたの母上とご兄弟たちがお話ししたいと外に立っておられますと言ったんです。すると、まあ、しかしですね、イエスはその人たちに答えたんですね。こういうふうに答えたんです。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か、そして弟子たちの方を指して言われた。これとても大切な言葉なんです。皆さん、自分の息子や娘からですね、あなたはお父さんじゃない、お母さんじゃない、兄弟ではないとか言ったら、こんな失礼な言葉はないと思うんですよね。でもイエス様そうおっしゃったんです。そして全く赤の他人だけども、神様の心を求め、神様に従おうとする弟子たちを指さしてこう言ったんです。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母なのであるって書いています。これとても大切な言葉だと思います。教会員だからセルをすれば成功するんではない。それは皆さん経験したと思うんです。いろんな問題を聞きます、いろんな弱さを聞きます、そして祈ります。でもイエス様死にたって解決するか、もう祈りたくないっていう人と仲良くできますか。神様がはっきりこれが御心だよって示したときに、いやいや俺には俺の考えがあるからそれには従いたくないんだっていう人と一緒にセルをして神の国を体験することができると思いますか。できないんです。本当に難しいんです。そこに時間を取られてしまうんです。ですからイエス様がおっしゃったんです。神様の御心を行う人が本当にイエス様と結ばれて、イエス様を通しての兄弟であり姉妹であり母であるということなんです。ということはね、神様の御心に従う人と共にいるときには、もうむちゃくちゃ家族以上に楽しくなるということなんですよ。阿部先生はですね、このセルっていうか小グループを持ってます。もう十数年続いてますけれども、浜崎先生を中心とする自己発見っていうね、教団教派を超えた先生方と1ヶ月に1回自己発見をしながら2時間ぐらい交わったり祈ったり相談したりしています。でもそれは私にとってはですね、セルであり、メンターであり、コーチングであり、友であり、とても楽しい時なんですね。牧師だから付き合ってるんじゃないんです。本当にイエス様の御心を行いたいという一心なんです。ですから別の言葉で言うと戦友かもしれません。一緒に戦っている、一緒にゴールを目指している、本当に戦友だと思います。でもそういう人たちが世界中にたくさんいるんです。本当にたくさんいるんです。主を礼拝することを愛し、そして主の言葉に従い、仲間を愛し、そして御言葉に何とか従おうとしている、御心に従おうとしている素晴らしい本当の家族は世界中にたくさんいるんです。こういう家族を持っていなければ、逆に問題を抱えた人に当たることが難しいんですね。まあ、もちろん反抗したり従わない人っていうのはどこにもいます。いや、いるどころか私も以前はそうだったんです。でもそんなものを愛し、導いてくれたっていうのは、そういう人たちには神様がいただけではなくて、本当に一緒に信仰の戦いをする仲間、同労者、本当に御心を求める友がいたっていうことなんです。まあ、今回ですね、男の子3人はですね、メビッチョのスタッフなんですね。ですから皆さんね、若者が5人洗礼を受けるっていうのは当たり前じゃないんです。今どこの教会でも若者いませんから。この子たちがこの年齢で神様を主として従うって決心することはすごいことなんです。でもなぜすごいかっていうと、その先輩たちの、今日もメンターがいますけれども、メンターだけではなくて仲間がいるんです。皆さん、日曜日の朝早くから時間を捧げ、労を捧げ、準備をし、次の子供たちのために準備をしているっていうことは、 本当に御心を求めるクリスチャンですよ。そういう先輩たちがいるんです。だから自分の人生主に従おうと決心していったんです。皆さんね、私たちこれからこの子供たちが何十年間も信仰を保ち続けるということはまず奇跡だと私は思います。でもその奇跡が起こる一番大きな原動力は素晴らしい模範先輩がいるということなんです。いや、そんなこと言ったら私は素晴らしい先輩じゃないと思うかもしれません。でも一番素晴らしい先輩は応援する人なんですね。その人のために祈るんです。陰で、神様どうぞ助けてください、主よ子供たちを守ってください、主よどうぞ本当に祝福してください。まあ一緒にいい先輩になろうではありませんか。何度も言います、これはイエス様が言ったんです。イエス様、神様の御心を行う者は誰でも父であり母であり兄弟、神の家族なんです。これとっても大切です。これが炉なんです。この炉を持ってるからこそ私たちは整えられ成長していくんです。で、これはね、別の言い方をするとですね、一番目が神様を信頼することです。で、二番目は神様と人から信頼される生き方のことを言ってるんです。で、実はね、意と炉と簡単に言ってますけども、イエス様がね、聖書の中で一番大切なのは、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くして神を愛し、そして隣人を愛しなさいっていう、この一言を本当に行うかどうかなんです。行えないという前提で、神様助けてくださいって神様に信頼するかどうかなんです。これが福音なんです。自分の力ではできない。だから諦めるんではなくて、だから神を礼拝し、神様助けてください。神様本当にこの人を愛するのは難しいんです。神様あなたに従うことは難しいんです。助けてください。まあこのように神様にぶつかっていくって言いますかね。相談するって言いますかね。神様と本当に一緒にやっていくからこそ、神様からお前のことを知らないとは言われないんですよ。お前本当に人生で私に頼ってきたな。何度神様許してください、神様助けてください、神様臨在を表してくださいってこいつ求めたか。今日皆さんね、若者がこう踊ってるじゃないですか。すごいと思います。それともバカだと思います？それは人は何を言うか分かりませんよ。でもね、お父さんが見てたら何て思うと思いますか？神様がバーカって言うと思いますか？それともね、いや本当にお前私のこと喜んでるな、嬉しいよ、先に天国に行ったダビデも、おお、日本で俺と同じような人間がおる、神様は偉大だって表す方法がもうないから、全身で人を気にしない。皆さんね、浜崎先生がね、自己発見する前にね、これを読んできてくださいっていうね、インターネットのホームページを教えてくださったんです。それはなぜ、日本のサッカー選手は失敗をすると仲間に謝るかっていう。外人はですね、失敗しても仲間に謝らないんです。おーしゅーとかね、神様、まず神を知ってる人は神の前に失敗を悔い改めるっていうんです。そして神の前に自分の責任ある態度を取るっていうんです。でも神を恐れない日本人は、とにかく場の理論で、何か言われるから謝るんではないんです。みんなが何も言わないから謝るんです。責められている。だからまず人を恐れて、ごめんなさいって言わないと、そのチームに折れない。それを分析した未信者の方の、まあそれをいただきました。で、私はね、これを見たときに、日本人に救われたっていうのは、一つ何かっていうと、神を恐れて人を恐れなくなる人生の始まりだと思います。人の顔色をうかがい、そして人を恐れ、そして人を恐れるから何かをするというパターンから、今日解放されたんです。アメン。ただ、神を恐れるっていうことがなければ、むしろ日本でも失敗するでしょう。でも神を恐れていけば、人から神から信頼されます。アメン。自由です。 イーロ。で、最後に歯、覚えやすいでしょ。歯っていうのは覇権の歯なんです。神様は私たちを使わすために、テトスのところではですね、宣教は、宣教っていうね、福音を伝えるのを神や天使がするんではなくて、罪人である私たちに委ねられたと書いています。ですから私たちは出て行って弟子を作るっていうこの働きを神様から委ねられたんです。これも開いてみましょう。マタイによる福音書の最後のところですね、28章。津田キリスト教会の DNA です。大宣教命令に立つ弟子の教会ですから、こことても大切です。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。まあ、実はですね、礼拝と仲間、まあ、共同体ですね、コイノニア、まあ、仲間を大切にする信仰の生活をしておかないとですね、多分使わされることっていうのはないと思います。使わされてもイエス様の代表でもないし、証がないから。でも1、2を通して神を信頼すること、やがて神に信頼され、御言葉は真実だっていうことを体験していくと、私たちは実際に遠くの国にも神は使わしてくださるんです。使わすだけではなくて、何を体験するかというと、私は世の終わりまでいつも24時間どんな時でも共にいてくださる主を体験していくんです。これは本当に素晴らしい人生ですね。でもその前にこう書いてます。弟子とするっていう言葉はですね、行って弟子とする、洗礼を授けて弟子とする、そして今日5名の者が洗礼を受けますけれども、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。ここにもっくんが目の前にいますからね。もっくん、イエス様が命じたことをすべて守りなさいよ。アメンですか？アメン。ということなんですね。でも、例えば私がイエス様の言葉を守らない、愛さなかったら言えるでしょうか？まあ言うことはできても、何言ってんのんってなるじゃないですか。ですからイエス様の言葉は天と地が滅びても、一言一句残るという、私たちが永遠に天国で過ごす時の王様の言葉ですから、一番この世の中で大切な言葉なんです。で、律法とは違って、律法の目的がイエス様ですから、守れない命令はイエス様一言も言ってないんです。守れるように助けてくださる、守れるように聖霊を与えてくださる、とっても大切な言葉なんです。ですからこのイエス様の言葉を知ってるだけではなくて、守るように教えるっていうことは、ただ礼拝でこう語るだけではなくて、一緒に関わったりメンターやコーチングを通して守れるように助けていくっていうことが含まれているんです。皆さんね、これをあなたも今神様がイロハの歯、出て行って、今日礼拝から帰って行って、職場や家庭でイエス様の言葉を守るように助けたり教えたりするために派遣されていくんです。阿部先生はこの3つが一番大切だなと思ってます。神様との関係は礼拝、従順、信頼されることです。人との関係は実際に神様に頼りながら御心を行う仲間と共に前進することです。そして神様から信頼され、人からも信頼されて使わされていくんです。これがもうむちゃくちゃもう大切な信仰のいろは、教会の本質のいろはだなと思っています。これをぜひね、皆さんも体験してほしいと思います。